こんにちは。ミニマリスト FP のショーです。いつもありがとうございます。僕はこれまで500以上のものなどを手放してきたミニマリストでもあり、100名以上のライフプラン作成や節約節税相談について、独立 FP としてサポートしてきております。このチャンネルでは、主に家計のミニマル化のメソッドをお話ししていきます。家計がミニマルに収まれば自由度が増します。あなたの人生が豊かになることに貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回はまさかのドタキャン、キャッシュ新サービス施行前の見直しについてというテーマでお送りしてきました。今回は先行者優位というテーマでお話ししていきます。以前僕はこんなツイートをしました。先行者優位、 iPhone が日本に来た時はダセーとか使わねえよという人が多かったですね。 Amazon が来た時はクレカ情報をネットに打つなんて何事かと浸透に時間がかかりました。でも今では生活のスタンダード、新しいものを取り入れる柔軟な需要が恩恵を得るには必要ですね、といったものでした。iPhone、 日本で最初にデビューしたのはソフトバンクが取り入れたことがきっかけでしたよね。で、このソフトバンク自身もこの iPhone を取り入れたことがその会社を大きくする大きなきっかけになったわけですけれども、2008年7月から Apple 社の iPhone を独占で販売できたんですよね。で、この iPhone なくしてソフトバンクがNTT ドコモですとか au と競争して現在のポジションを確立することは難しかったんじゃないかなと思います。で、2008年の当時ですと新聞ではドコモとソフトバンクのどちらが iPhone の販売権を獲得するかが注目の的となっていました。しかしこれに反して、ソフトバンク、ドコモが有力と言われてたわけですけれども、ソフトバンクが iPhone の独占販売権を結果的には得ることができたわけですよね。で、その理由っていうのが、社長の孫正義さんが直接スティーブ・ジョブズと長期間にわたって関係を構築してきたからだったみたいですね。なので、もうドコモとソフトバンクどっちかっていうような話が出た時にはもう勝負がついてたわけですよね。それだけ孫さんの素早い行動力があったからこそ、ジョブズとの関係も構築できて、独占販売権が得られたわけですよね。また、アマゾンのように、当時では批判の対象の中、先駆けて取り入れられるかどうか、さらには新しいプラットフォームを生み出せるかどうかですよね。プラットフォームを作るっていうことは難しくても、新しい波が来たら、それをいち早く捉えて波乗りすることは個人でもできますよね。新しいことにアンテナを張って、何でもまずは少し足を踏み入れてみる。ミスることはあっても、先行者優位っていうのは、そうやって生み出していくものだと感じますね。特にこれからでしたら、次の波、来るかもしれないと言われているのは、音声メディア全般もそうですし、VR や AR、e スポーツ、電気自動車、このあたりの動向は引き続きリサーチしたいところですよね。そして世間の変化を感じ取るだけではなくて、自分自身が変化していく、常識を変えていくことにも注力していきたいですよね。今回は先行者優位というテーマでお送りしてきました。参考になれば幸いです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。